さてお送りしておりますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のテーマは今年創部50周年を迎えました高知大学陸上部の活動について、その歴史と現在の活動などさまざまお話を伺っていきます。今日のゲストはいずれも教育学部の狩谷三郎先生、駒井節夫先生、そして宮本貴信先生、お三方に伺ってまいります。皆さん今日はおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、さあ駒井先生にじゃあねちょっとまずお話を伺っていきたいと思うんですけども、この高知大学陸上部今年創部50周年ということなんですけども、ということは創部が1965年ですか。
はい、そういうことですね、ただまあ話としましては、はい、それ以前にも陸上部はあってですね、実際にこう全日本の学生陸上連合というところに登録して、まあ、学生陸上の最初のこう、はい、創設ということで、はい、65年ということで設定しております。
あ、なるほど。その学連に登録した年が1965年で、まあ、ここから50周年これまで歩んできたと、はい、いうことなんですよね。これ実はその高知大学の前身師範学校から数えると100年になるんですか、
というふうに私はちょっとそこの部分はよく存じてないんですが、はい、まあ、そちら狩谷先生の方がよくご存じだと思います。
狩谷先生、これそうなんですか。
はい、少し細かく言いますと、高知県初めて例えば学校ができた、大学ができるっていう形の東亜学舎っていうのが明治7年なんですよ、はい、でその頃から運動会がちらほら入ってきて、1915年、
はい、
今から100年前、
本当100年前ですね、
に、陸上競技っていうスポーツとして、はい、高知師範学校が学生が行い出したという記録が残ってるんですね、
はい、
で、ということからするとですね、今回の陸上部の50周年というのは、100周年でもある、
そういうことですね、
ということになると思います。はい、
ということはこの師範学校から数えてもこれだけ古い長い歴史を持つ部活動ってなかなかないでしょうね。
一時相撲部とか、はい、それからボート部っていうのが全国で、はい、優勝したことがあるんですね、でそれぐらい強かったですが、今はもうない。だから残ってる現存しているクラブとしては一番古いクラブ、で戦前までですね、はい、やっぱり優秀な選手も輩出し、明治神宮大会、国体の前身なんですが、はい、準優勝したり、それからアジア大会に出るような選手まで、はい、もう出てるんですね。で我々は、その次の後継者として新生大学、戦後我々はまたこの50年をつないでいくという役割になると思います。
はい、ああ、そうなんですね。あ、そこまでの歴史があったんですね。いや、びっくりしました。で駒井先生、学連に登録されて以降のお話でいきますと、これまでですね、高知大学陸上部が輩出した、まあ、例えば名選手、あと部としてこう収めた優秀な成績っていうのはどうでしょうね。
全て喋ることはできないんですが、まず、日本インカレ、まあ、学生の最高の大会で、入賞されたのがここにおられます狩谷先生で、
は
い、走り高跳びで、6位入賞ということです。それは1971年です、それからその後、まあ、女子が、まあ、多く活躍しているわけですが、1983年に、伊藤まどか選手が日本インカレ、まあ、最高の大会で400メーターで優勝し、またさらにその次の年84年に、これは2種目ですね、はい、200メーター400メーターで優勝しているという、だから400メーターに関しては連覇しているという快挙がありました、はい、それからまた、その後、1992年にこれは、まあ、日本インカレとは違いますが個人戦という日本学生選手権というのがありますけれども、はい、それが女子三段跳びで西内聖子選手が優勝しています。そしてその、1年を置いて1994年にも、同じく三段跳びで優勝しています。そしてその年に実は、まあ、日本学生、日本インカレよりももっと高いレベルの日本選手権ですね、はい、に西内選手は優勝し、三段跳びで優勝しているということで、まあ、日本ナンバーワンの選手になったということですね、
すごいですね、はい。 で実はですね、先ほど名前が出てきました伊藤まどか選手なんですけども、実は僕が高校時代に先生としていらっしゃったんですよ。いやちょっとね、あまりの偶然にびっくりしたんですけども、しかもこの伊藤まどか選手、あの刈谷先生指導なさってたんですよね。
はい、赴任した直後、最初に、ま、あの強くあのなった選手が伊藤まどか選手ですね、はい、とにかく頑張り屋で、珍しいあの回復力の速い選手で、僕、はい、未だにああいう回復力の速い選手は見たことがない。
そうですか。
ですね、400メートルをですね、四国選手権という大会で400メートルの決勝を終わって一番でゴールして、はい、10分後に100の決勝、
そうなんですか。
で自己最高タイムで優勝したっていう素晴らしい、
すごいですね、
選手でしたね。
もはやなんか400メートルがアップみたいな感じに思いますね。もう
すごかったですね。で、その日は400メートルリレー100、200、400、4種目優勝したんですよ
それ回復力云々というのもすごい、
素晴らしかったです。
いや、驚きですね。僕が高校生の時はお綺麗な先生だなというふうな印象しかなかったんですが、実はそんな名選手、
名選手でしたね。
だったんですね、はい、いやでも刈谷先生もですよ、1971年に学生時代日本インカレで走り高跳び6位入賞、これ高知大学陸上部としては初めてだったんですよね。
あのその6位入賞したという印象よりも、はい、あのあそこの場面で背面跳びやってるのは僕だけなんです、
はい、
だから背面跳びというものを、はい、まあ、あの全国にアピールしたっていうことの役割の方が大きかったかもしれない、はい、
ね、その他は皆さんどんな跳び方をなさってたんですか。
ベリーロールって、
やっぱりベリーロールですか、
はい、だからそのことの方が私にとっては印象が残ってますね。
あ、じゃあもうなさってたのは先生ぐらいですか、はい、その走り、
はい、全国でも珍しかったですから。
あと実はその、はい、1968年のメキシコオリンピックでハスベリーという選手、はい、アメリカの選手が、まあ、背面跳びを初めて披露したといいますか、はい、その時に、まあ、優勝したんですが、まあ、それ全世界もああいう飛び方っていうのがもう本当にびっくり驚きという、
そうでしょうね、
そういった状態で、
はい、
で、まあ、そういう、まあ、先駆的というか、はい、新しいものに挑戦するということですごくこうすごいなと思ったのを覚えておりますけど、
いやだってですよ、棒に向かって走って寸前でくるりと背を向けるわけでしょ。あれ確かに勢いがなんかこう殺されそうな感じが素人目から見るとするんですけど、そういうわけではないんですよね。やっぱりこううまくその勢いを生かす飛び方なんですよね、あれって。やっぱり
詳しいですね。
あ、そうですかありがとうございます。いや、もう本当に素人の、はい、
でそれを、まあ、刈谷先生は初めて日本でそういう向こうから、8ミリ、当時の8ミリですかね、それを取り寄せて、それで研究というかそういうことをなされて、まあ、その後、まあ、自分ご自身も記録すごく上がったと思うんですが、それをまあ自分だけのものじゃなくて、はい、いろんなまあ高知県内の人を広めて、あの練習会とか開いたりしてですね、そういうのを積極的にやられてたということ
なんですね。いや、しかも刈谷先生、これって学生の自分でその教えてくださる方がそもそも周りにいなかったでしょ、背面跳びをね、
うん、僕の前身の前田幹雄先生っていう方は、はい、やめなさいって言って止められました。というつまり危ないから、
はいはい、
あの背中から落ちますから、
そうですよね、
頸椎をやったらあの下半身不随になるかもしれない、
はい、
で実際あのイギリスではですね、はい、青少年禁止になりましたから、即、
そうですか、
はい、だからそういう流れもあって、さあ背面飛びっていいのか悪いのかなっていう時代であの流れてました。
なるほど、
はい、
賛否両論があ
ったんですよ、論争が
大いにあった時代、
はい、そうです。
それは勇気いりましたよね、絶対ね、競技で僕は背面で行くんだっていうのは、
あの松井さんが言われるようにですね、小田幹雄さんって日本で最初に金メダリストがい
ます、お名前だけは聞いたことあります、はい、
その方とあの学生の時に論争したことがありまして、私、
そうなんですか、
はい、小田幹雄さんは、はい、あの非常に難しいテクニックだ、はい、と言ったんですよ、
はい、
松井さんと同じように、で僕は違いますって、一番シンプルな動きですっていう答え方をした。つまりあの小学生がまたぎ飛び越し、
あ、やりますね、はい、
あれが背中向いただけですっていうことを、はい、あの未だにこう、うん、陸上マガジンという、ね、雑誌に載ってる、
はい、あ、そうなんですか、
やっ行ったこと、僕も懐かしいですけど、はい、
すごいですね、
はい、だからそういう時代でしたね。
いやでも誰からも教わったことないことを自分でその映像を見てですね研究してやってみようっていうのはちょっとすごいなと思いますね。いやびっくりですが、そんな中でこの6位入賞の快挙ですもんね。いやびっくりですねこれは。で、駒井先生が監督に就任なさったのが2000年、これ平成12年のこと、
はいはい、
でそれまでは狩谷先生が監督をなさっていたんですけども、狩谷先生はあの2000年以降ですね、まあ、さまざまなこう高知県のみならずその四国の陸上界を、まあ、重きをなしていらして、だんだんこう高知大学陸上部だけを監督できる立場じゃなくなってきた、そこでこう交代されたっていうことなんですよね。
はい、まあ、そのこと以上に自分のいわゆる本務である仕事が、はい、いわゆる学内行政って言いますかね、
はい、
そっちの仕事になりましたので、駒井先生に代わっていただく以外なかったと。でつまりその時期は医大と統合、
はいはい、
大学の法人化、で教育学部の存続問題、
はい、
でその渦中に学部長になったんですね、
はい、
私
教育学部長に、
はいはい、でもうそれは動きがそれどころではない、
はい、
陸上どころではない、申し訳ないけど、
はい、
というような状況の中で駒井先生にバトンパ、現場はバトンパスをしたっていう、そういう状況ですね、
はい、そういうことだったんですね、なるほど。でも先生も時々はまだ陸上部 その活動は監督をされてたりはするんですよね、見られたりは。
大好き でここにある宮本先生と駒井先生はどっちかというと長距離の選手だったもんで、
はい、
で私がトラックとか跳躍関係を見てあげるっていうことはたまにこうやります、はい、
ああそうなんですね、はい、本当に高知大学はね師範学校時代からいくともう100年というね非常に長い歴史、1世紀ですよこれ、すごいなと思うんですけども、じゃあ宮本先生ちょっとね、はい、お話を伺っていきたいんですけども、はい、高知大学陸上部、まあ、他の部活もねそうなんですけど、地元の小学生であったりとか、まあ、中学生もいたりするんですけど、そういった学生の皆さんにこう競技を教えるっていう活動もねなさっているそうで、陸上部ももちろん指導されているということですよね。
はい、そうです。実は陸上部として、小学生を対象にした陸上教室っていうのは昭和53年からですね、はい、ずっと続けておりまして、はい、年に2回ですね、春と秋に、小学校の4年生以上の子どもたちを対象にして、はい、指導、まあ、学生が指導をしていくという形で、はい、ずっと途中何回かは中断をしているんですが、
はい、
現在も行っているところです。
ああそうなんですね。どうなんでしょうね、大学生が例えば自分の小学生たちに教えるということで、何かこう、まあ、小学生はもちろんそれだけこうスキルを、ね、上げていくんでしょうけども、
はい、
教えていく大学生たちの方も何かこうフィードバックされることってやっぱあるでしょうね、いろいろ。
そうですね、普段は自分の競技力を高めるためにこう技能っていうのを追求しているんですが、それを子どもたちに教えるのにはどういうふうに伝えたら、
はい、
子どもたちに分かりやすく、さらに言えばその教え方によってずいぶん変わってきますので、そういうところを勉強を十分させていただいている、
はい、
さらに教えたことによって自分の競技またトレーニングにまあフィードバックさせることができるという部分で、うん、学生の成長のためにもですね、非常にいい経験になっていると思います、
は
い、
なるほど。そしてねこれって毎年でいいんですかね、記録会もなさってるんですよね。
そうですね、高知大学の陸上競技部の記録会としても行っているんですが、はい、この陸上教室、小学生の教室が終わった後にも、はい、記録をきちんと測ってあげて、
は
い、このぐらいできるようになったねっていうような形で、子どもたちにきちんと何かしらのですね、記録を確認できるような機会っていうのも設けてあります。
そうなんですか。これはね、教わる小学生の皆さんもどれだけこう成績がね伸びたのかっていうことで、またモチベーションにもねつながっていきますし、絶対いいことですよね、
はい、
これ、
はい、で春に来た子が秋にも来てくれたり、
はい、
その次にも来てくれたりして、記録がどんどんどんどん伸びてるとかっていうこともですね、
はい、
子どもの方から報告があったりしますので、学生自身もまた来てくれたんだっていうようなことを、ね、言ってくれますので、
そうなんですね。いやこれは本当にいい取り組みなんじゃないかなと思いますよね。で、実は今日お迎えしているお三方のうち、刈谷先生と宮本先生は高知大学陸上部 OB でいらっしゃるんですが、駒井先生は、大学では高知大学はいらっしゃらなくて、教員として高知大学にいらっしゃった。はい、で、もともとは大阪出身というふうにお伺いしておりますけども、そんな県外出身の駒井先生がこのやっぱり記録会とかご覧になってかなりびっくりされたってお話もね、ありますよね。
は
い、
私は昭和61年4月にこちらに赴任したわけですが、大学時代は州務とかやってまして、いろいろ陸上部の仕事をやってましたが、
はい、
こちらに来て、記録会とかそう一つの大学が開催するということはちょっと考えられなかったことで、はい、びっくりしました。それで誰か大人というか、はい、方が中心になってやられてるかというとそうではなくて、学生が中心にこう企画してやってるということ、それもびっくりしました。はい、当時は400、500人参加してたと思うんで、今でこそ少なくなってきたんですが、はい、そういったことをですね、学生がきちっとこううまくこなしていたということに驚きました。
はあ、そうなんですね。他の県からやっぱり見るとそういうふうな見え方がするわけですね。はあ、なるほど。あと刈谷先生、この記録会っていうのはその大学生が小学生に教えるじゃないですか。そういったところからこの教育学部の学生としての意義もね、これあるそうですね。
はい、最初発端はですね、教育学部の学生が陸上部のこう中核を成している時期がありました。はい、でその子どもたちに、学生たちにどうやって今度はいわゆる選手の強化というのと別に、はい、もう一つの側面で自分たちが教員に教職に就くという意味で子どもたちをどういうふうに理解するかという場でもあるというふうに考えて、できるだけそういう社会に出ていく、その貢献、地域に貢献していくっていうことを一つのキーワードに、はい、当時からやってもらって、それが根付いてきたっていうふうに感じてます。はい、でもう一つはですね、昭和40年代っていうのはああいう400メートルトラックで広大なグラウンドは高知県で2つしかなかった。
はい、
春野もまだできてない、
できてなかったんですか、
時ですから、だからそれを活用しない手はないだろうって地域をオープンするために、だからそこで高知大学の陸上部の学生が頑張って活動していたっていうのが発端だと思いますね。
そうなんですね。はい、ということはこの記録会であったりとか、大学生が小学生にこうって陸上を教えるっていうことは、競技をしっかり教えるっていうこともそうですし、その小学生のレベルアップももちろんそうなんですけど、教職員になった時の指導力のアップっていうところも視野に入れられてる。
はい、そうですね。
これは本当に大いに意義のある取り組みなんですね。いや、よくわかりました。さあ、そしてですね、この高知大学陸上部、実は5年ごとにその部史ですよね、部の歴史をね編纂なさっていて、これが実はこれ刈谷先生が15年史からお始めになったことで、この度8冊目の50年史が完成したということなんですけど、これ刈谷先生、この5年ごとに部史を編纂されているというこのあたり、目的といいますか、どうでしょうね。
あまり深い意味はないんですが、
はい、
私は秋っぽいもんで、毎年続くのも嫌。
毎年、はい、
つまり大学は4年ですんで、
はい、
5年経てば一回りして、つまりその時にまた次につないでおかなければ、
はい、
過去のいい伝統みたいなものを失われるかもしれない、
はい、
ということがアウンの呼吸で5年ではないかと判断したわけです。
はいはい、
でそれが今日まで続いて、今年50年になったと、そういうことですね。
なるほど。はい、確かに毎年やっても、それこそ何でしょうかね、そのボリューム的に、ね、去年もこれ書いてあるからもう書く必要ないよっていうね、薄っぺらいものになりそうな感じがしますけどね。5年史だったら確かにある程度こうまとまった資料になりますし、あとはやっぱり当時のことを知る人がちょうど少なくなってくる頃にちゃんとまとめておくっていう、これ大事ですよね、本当に。
で中四国学連でも高知大学だけだと思いますよ、こういうことができてるのは。だから非常に後輩にとっては こういう記録がずっと残っていくっていう楽しみはね、自分がどのランキングに入ってるんだろう、先輩に勝ったんだろうかという、そういう楽しみもね、してほしいと思ってるところです。
そうなんですね。となるとやっぱりこの5年、先生先ほど深い意味はないとおっしゃいましたけど、十分に深い意味があるような気がしますけどもね。なるほど、分かりました。というわけで今日のテーマは、今年創部50周年を迎えました高知大学陸上部の活動について、今日は狩谷三郎先生、駒井節夫先生、そして宮本貴信先生、お三方お迎えしてお話を伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。